そうすると私が牧師伝道者になれないと、もし私が言うなら、神様にはそう私をそうする力がありません、あるいは神様はそんな風には私を愛してくれませんって神様を否定することになる。どえらいことだ。まあ、もちろん神様に愛されないのが嫌だって言って今牧師やってるわけではないんですけども、もう神様はいかようにもしてくださるんで、愛していただける、これを伝え、そうだ、パウロを変えられたように私をも変えてくださる、異端者だった私をも牧師にしてくださると、変えてくださるというのならば、それをどうして表さずにいられようか。もちろん前にずっとまだいまだに上手に表せていない、嘆きながらそれをも受け入れて、でも私が立てたのだからと責任を持ってくださるお方をもう信じる。だから一生懸命、もちろん聖書を読んでいろんな書物を開いて、いつも机の上にいっぱい本が積み重なって、積み重なるほど頭も混乱するっていう、もう最後信じるしかないんですよね。もうでも神様はここで語る言葉を与えてくださる、なんかいっぱい書いてないことを語ってるような気がして、そっちも心配なんですが、その時に神様は必ず私を用いてくださるって、もう信じたらその命が溢れ出るんだ、神様はそうしてくださる、この口が誉れを語るものとなる、そう信じて立っていってる、そういうお互いに、またこのそういう教会に、またそうしたコンサートに神様がしてくださる、信じたいと思うんです。今日はコンサートは日本国際飢餓対策機構のチャリティーコンサートでもあります。ずいぶん前なんですが、その国際飢餓対策機構、最初若い頃はキャンパスクルセイドという学生伝道に、全て情熱を打ち込んでいた神田英介先生という方がおられるんですが、ボリビアに先輩牧師に招かれて行かれた、その時の支援活動などをきっかけにしてガーッと働きを変えて、国際飢餓の働きで、今も弱い者たち の弁護者というような、そういう働きをされている、働きにガラッと変わったんですけれども、まあ、それでも自分はまだまだな、結構神田先生で意志の強い先生でもあったりして、かつても頭痛それくらい我慢してやれみたいな、自分は言っていたなみたいな。でボリビアに行った時に高山病になって、頭痛ってこんなひどいんだ、自分は本当に愛のないなとか、だんだんだんだん、まあ、もちろん謙遜にそうやって言われながら自分は変えられていったけれどもって言われる、配給のことをした、まあ、いろんな人がいますと、こっちが本当に純粋にもう無償でやっているのに、受け取るものが少ない、もっと入れろとか、早くしろ、もうまあもちろん貧しい人っていうのはどうしても殺伐としてそうはなるんですけど、あんまりいろいろ言われると、こうやってるのに受け取ってもらえないってなって、もう嫌だってなっちゃったんですって。親切な部族の人はいいけど、こっちもなんかもういろいろ言う部族には嫌だとか選んでしまう。 でも神様が選ばれるか、いやむしろそうした人たちを選ぶんじゃないかってすごい示されて、私は自分の学生伝道してて全ての人に伝えようと思ってたけど、結局全ての人を愛するものじゃなくて、愛したいものを愛する、もう自分の、だから神様の命が溢れ出るものじゃなくて自分の欲望が溢れ出るものであった、神の言葉を語ってはいても、その根っこにあるのは私の言葉で救われたでしょうって、私だった、 いただいたもの、溢れ出るもの、賛美、神様素晴らしいんですっていう賛美ではなく、自己賛美だった。でそれに本当に気がつかされた一つの出来事がまたあったっていうんです。それは二人の少女の姿から始まります。エチオピアの出来事なんです。エチオピアも4000メートル急の山がもういくつもあって、 ですから、まあ、ここでやるって言ってもそのエチオピア中みんな聞きなさいっていうのは全然できなくって、だからといってあちこち回るほどの、まあ、時間とかそういうのもない、まあ、ということは住んでる人たちにとってはもう遠く遠くで配給があるよって言ってももう自分たちのところにいつ来るか分かんないからっていうので、山を3つ越えてもやってくる少女がいたんですね。でもそんな配給する地元の人たちからしたらそんなところまで面倒見てたら自分たちの分がなくなるっていうんで、ダメだ、神田先生がそんなって言いながら、まあ、事情を聞くとお父さんは餓死してしまった。お母さん目も見えなくなった、栄養失調で目が見えなくなった。で弟もみんな死んだ。でここに来たら何かもらえる、噂を聞いてやってきた。であとなんかって隙を伺って40分ぐらい経って、そうした出てけっていうふうにダラーって言ってた人たちがいなくなって、でよしって言ってあげようとしたらその二人の女の子見つからない。でその配給してた場所も標高2500メートル、寒暖の差がもう前するところでない。で当然山越えてやってきたっていうんで、まあ、そんな重装備ではないんですね。そんな夜越せるかなあの子たち、心配で心配で仕方ないんだけども、自分が探しに行くわけにもいかない、自分もダメになる、まあ、それに当てもない。でそれでもう、まあ、しかもそういうところで夜は本当に真っ暗ですから、まあ、どうせ探せないわけ で朝早くいろんな人に尋ねてみたら、ある一つの家族のがその少女をかくまったというか受け入れたという話を聞くことができたんですね。でその家のところに急いで行ったんです。どうだったんですかっていうと、まあ、実はと聞いたのが、実はそこに配給を持ってたのは本当1年に1回ぐらいしか行けないような、でそこの家族にとっても1ヶ月ぶりの食事だ、まともな、まあ、1ヶ月ぶりの食事だって言っても実は全員分きっちり一人分あるわけじゃないんです。もうかけそばを3人で割るよ以上の、2人分ぐらいを全家族で分けるような、なんだけどその2人の少女を招き入れて一緒に食べなってあげたって言うんです。で当たり前のことをしただけです。神田先生が、私はそういうふうにいただいて神様からいただいた恵みを分け与えていただろうか、本当に神様素晴らしいです、でいただいた恵み、自分がどんなところから救われてどんなに愛されてどんなに許されているか、本当に分け与えていただろうか、こんな美しい姿に神様に変えていただけるのに、なんと、あ、この人聞いてくれそうだから、なんであんた分かんないんだって、あと醜い姿であっただろうか、自分のこの人はって、もう自分がつかみたいものをつかみ、自分の語りたいことを語る、でもこの人たちはそうじゃない、神田先生が本格的に国際祈願の働きを持って、また弱い人たちのためにただ純粋に共に神様の素晴らしさを語り分かち合いたいとなっていかれたっていうんです。 私の口が主の誉れを語り、神田先生は最後に言われました。私の口が自分のことを、自分の語りたいことを語るのではなく、恵みを語るもの、誉れを語る、神の誉れを語るもの、そして自分の手が掴みたいものを掴む、そういう手ではなく、与える手、またお互いに愛を持って手と手を取り合う手となるように、私の心が自分のことを、自分の良くなりたいという、そういう握りしめる心ではなく、すべての人に命を、豊かな心となるように神様変えてください、祈られたそうです。そして神様は変えてくださる、そのほどに情け深く憐れみ深く恵みに富んでおられるということを、私たちは良い限りなく伝えるものとなりたいと願います。そして神様はそうしてくださるほど計り知れない大いなるお方ですと賛美するものでありたいと願います。お祈りをいたします。私の口が主の誉れを語り、すべて憎なる者が聖なる皆をよよ限りなく褒めたたえますように。天の父なる神様、さまざまな苦しみ悩みがこの一年多く起こり、今もその悩みの中に置かれています。それでもなおあなたの偉大さはそれらすべてにはるかに勝り、あなたのよみがえりの力はそれらすべてのことから救うことができる、そのことを感謝いたします。そのために、しかもあなたは私たちと同じ姿になってその命を与えるために来てくださったことを感謝いたします。この計り知ることのできない恵みを、どうぞこの午後行われるコンサートを通じても表してくださり、すべての人の上にその憐れみが与えられますように、特にディオフィリアのお二人を豊かに恵みを満たし、あふれるばかりの命の水をそこからあふれ出させ、お一人お一人に満たしてくださるようにお持ちください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。